桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。この放送もおかげさまで、昨年8月13日に始まって1年が過ぎました。もう1年間言いたい放題言ってきましたけど、言いたい放題言っても言い足りないってほど、本当いろんな問題がこの日本にはね、だんだんと起きて、どんどんと起きてるって言いますか、怖い時代に入ったなっていう気がします。人の気持ちが怖いって言いますかね、人の心が怖い時代、どうせダメなんだよっていう声もあったり、なんですか、投げやりな人っていうのも結構増えてるような気がするんですよね。自分はそのどうせダメだっていう意識がなくてですね、ダメじゃないかって最初に言われるとすごくイラつくんですね。まあ私の裁判、国賠裁判っていうのもですね、そもそも再審そのものが象が針の穴を通るみたいな困難さだって言われる。でその困難さと同じぐらい民事訴訟っていうのは大変なんだ。権力、警察や検察の裁判所の過ちを認めさせる民事裁判は大変なんだって言われてまして、まあ最初にね、これこんな大変だって言われて腹立つんですね。なぜ大変なんだって。そもそも無実の人を犯人にした警察や検察が責任ないっていう判断をする裁判所が間違ってんじゃねえか、そして証拠を出さなくていいっていう裁判所が間違ってんじゃねえか、そんなルールを当然のものとして勝つのが難しいなんていう心が、言葉が難しくしてるんだなって私は言いたく、こうへりくつを言いましてですね、難しいなんて絶対言いたくない。やっぱり本当ね、皆さんの声こそ社会を変えるし、社会を変える力になると私は思ってるんですね。ですから本当にこの世をまともにしたい、真面目な人が真面目に報われる世の中にしたいと思ってる人はぜひ声を出してほしいと思うんですね。ノーという声ですね、おかしいよという声をですね、ぜひ出していただきたいと思ってます。この放送が始まっては1年になりますので、私今日改めてなぜ冤罪が作られるんだということをちょっと お話したいんですね。なぜ冤罪作られるのということなんですね。これは私いつも話すことです。警察署というのは、警察官というのが冤罪を作る職業なんですね、宿命なんですね。いつもいつも悪人、犯罪者を相手にする、人を疑う仕事が、無実の人を無実と見抜けない心を育ててしまいます、間違いなく。そして警察という仕事、職業はですね、自分たちが権威といいますか、疑いを持ったら、そのことに疑問を差し挟んではいけないというモットーといいますか、決まりがあるんですね。例えば桜井翔司、杉山卓夫を犯人として疑ってしまったら、犯人と疑う捜査しかしないんですね。このことがまず冤罪を作る原因です。で、ひとたび疑って捜査を始めたら何をするかって言ったら、人の言葉を集めるんですね。証拠じゃないんですよ、あの人たち集めるのは。で、証拠集めて、証拠を集めて違ったものが出てきても、それを否定してしまうんですね。いや、これは間違ってるんだ、それがすごく怖いって言いますか、この前の放送でもお話ししましたけど、八王子であった中国人のその2人の冤罪者傷害事件でしたかね。目撃者がその2人の中国人を名指ししたって言うんですよ。写真を見せられて、この人だって言ったんだって。あれは言ったんじゃなくて、警察が言わせたんですね、多分。氷見事件もそうなんですよ。氷見事件ご存知ですかね、皆さん。氷見市、富山県の氷見市で、柳原博さんという方が高校生、一人で留守番している高校生の家に押し入って強姦したっていう、何件かの犯人にされてしまった。その被害者の方が 柳原さんの写真を見てこの人だって言ったって言うんですね。あれは言ったんじゃなくて言わせたんですよ、警察が。その警察は要するに例えばですね、なんていうんですか、被害現場に残っていた靴の足音と合う靴が出てこないとか、そういう物証に疑問を持ってもですね、それは間違ってるもんだと、例えば焼いてしまったとか、そう言わせて終わっちゃうんですね。あるいはその彼のアリバイ的な電話なんかはその信用しないんですよ、これは間違ってるんだとか言って、要するに人の言葉によって犯罪を作ってしまうんですね彼ら。福岡事件も同じですね。駅あるいは川、利根川なんかで見たという人を月日が違うよ犯行日にしてしまう、強引に人の言葉を作ってしまう。これは本当にもう一旦疑ってしまったらそれを是正する違った捜査ができないとい う, そう警察の本当に宿命的な仕事ですから、彼らは彼らといいますかね、警察を縛らなければ取り調べそのものを、要するにやってない人をやったと言わせる取り調べを完全にシャットアウトしない限りは冤罪というのはなくならないですね。ですから今度の刑事訴訟法案で取り調べ官が、刑事訴訟法の改正案でですね、取り調べ官が自白をさせられないと思ったら録画しなくて録音しなくてもいいなんて、ああいう条文作ってしまったら警察しませんよ。ですから私は冤罪の種は消えないと思ってるんですね。で、警察は平然と証拠を捏造します。これはどの冤罪事件でも同じなんですね。これはもうこれまでたびたびお話してるんで、ここで言葉を重ねる必要ないと思うんですけども、袴田事件におけるズボンの捏造、狭山事件における万年筆の捏造、深川事件における指紋の捏造未遂、もう本当に枚挙にいとまがないって言いますかね、すべての冤罪事件であるぐらい警察は平然と証拠を捏造しますね。なぜか、自分たちがやったと言わせてしまったらその人を犯人と 100% 信じて、この人間を社会に返すことは社会正義のためじゃない、犯人することが正義なんだ、だから多少のことはしてもいいんだっていう言い訳で証拠捏造します。私はこの証拠捏造について警察官の犯罪責任を問わない限りなくならないと思いますね。犯罪行為というのは、証拠捏造なんてのは犯罪行為ですよ。これを正さなかったら、裁かなかったら正義じゃないじゃないですか。今までの冤罪事件で誰一人として、ただ一人として証拠捏造した人が裁かれたことない。だからこそ冤罪は作られるんだと思ってますね。で、そうですね、2番目の検察官の責任に行く前に、実はここで、じゃあ、1曲、帰ろ帰ろをお聴きいただきたいと思います。
帰ろ帰ろ格子の窓、夕日が染めれば遠いふるさと思い出す。帰ろ帰ろ見えない街に、子供の声だよ、あばよさよなら、また明日。帰る人のいないうちは明かりもつかない、声もない、売れたままの柿の実、夕日に染まって人恋しい、人恋しいと思えている。帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ、帰ろ帰ろ明日は帰ろ。帰ろ帰ろ格子の窓に、一番星見つけて遠いふる さと思い出す。帰ろ帰ろ届かぬ空を、鳥も飛んで帰るよ、そっちが俺のふるさと。帰る人のいないうちは一人ぼっちで音もない。庭に枯れたカンナの花が風に吹かれて人恋しい人恋しいと揺れている。帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ帰ろ帰ろ明日は帰ろ。
帰ろ帰ろ聞いていただきました。ではですね、次に私検察官の責任という話をしたいと思うんですけども、その前にですね、大阪で東住吉事件がおかげさまで無罪判決再審で出ました。私はこの次の再審開始決定が出るのは滋賀県の日野町事件じゃないかと思ってます。これある意味確信ですね。なぜかと言いますとですね、まあ、この番組の中でも警察がですね、犯人された坂原博文さんが金庫が捨ててあった場所を案内しましたよという捜査報告書の中の写真が9枚捏造されたって話しましたよね。帰りの写真を息のように装ったって。不正はそれだけじゃありませんでした。今証拠開示が日野町事件ではどんどんと進んでますけど、実は坂原博文さんがホームラン酒店っていう店行って、その、まあ、ご主人女主人を殺したと言われたその後の時間にお店を訪ねていたっていう女性の実は調書があったんですね。あったと言うんですよ。しかもその女性は被害者の女性と一緒にお風呂に公衆浴場行ってたって、そういう調書を検察官は隠してたって言うんですよ。ひどいと思いませんか皆さん。こんなもんだって被害者彼がですよ、その坂原さんが行ったというその後の時間に人を訪ねて話しておるんです。それからお風呂に行ったって、お風呂で人と話したというそういう事実が出てきて、それを知っていながらですよ、検察官は平然と彼を刑務所に閉じ込めて、彼は間質性肺炎ということで死んでしまったんですよ。刑務所で出てこなくて、これ殺人罪じゃないんですかね。こんな重大な証拠を平然と隠している、これが今の検察庁なんですよね。一遍警察がこの人を犯人ですよって言って検察庁に持ってきた事件っていうのは、検察官はこれは違うということができないんです。そして無実を示す証拠を彼らは隠してしまうんですね。証拠捏造罪が警察ならば、証拠隠滅罪が検察庁ですよ。私の国賠裁判でもね、そのまあ今東京高裁の方で争ってますけど、平然とこう証拠に書いてあるものが書き間違いだとか言い募る、あったはずの証拠が洪水で流れてしまったとか言う、本当にこう検察庁という人たちは何を考えてんだろうと思いますよね。袴田事件もね、まだ東京高裁で延々と争われていますけども、あの事件のその DNA なんてのは大して問題じゃないって自分に言わせれば、あの味噌蔵から出てきた袴田さんが履けないズボン、もうあれが決定的な事実だ。そしてしかも B というタグが型を大きさを示すもんじゃなくて色を示すもんだと、もう40何年前から知っていたくせに検察庁が隠してたことが問題なんですよ。そういうことは平然と口をつぐんで、 DNA さえひっくり返せば彼を死刑台に連れ戻せるんだと公言している検察、本当腐れ切ってますよね。残念ながら日本の検察庁というのは皆さんが思うほど正義じゃないし、この正義じゃない人たちが平然と正義を語って裁判を牛耳ってるというところに、私は冤罪を作る2個目の大きな原因があると思ってます。検察官が過ちを犯したら責任を取らせるべきだし、証拠 無実を示し証拠を隠していたら証拠隠滅罪で裁かなくちゃダメなんだ。やっぱりその2つの法律、国会が作るべきだ。もし国会が作るのを妨害したら、そんな検察官辞めさせればいいんですよ。そういう警察官を辞めさせればいいんです。私はその本当に事実や真実だけをもとにですね、捜査をしたり裁判をしたりする検察官や警察官いっぱいいると思ってるんです。今のシステムの中で警察の主張や検察の主張通りに動かないと自分の立場がなくなるためにやむを得ず従ってる警察官や検察官いっぱいいると私確信してます。ですから本当に国会はですね、誤った警察官、誤った検察官が犯罪者として裁かれるような法律を作るべきだ。この2つが私は大きな冤罪の原因だと確信しています。そして最後はですね、裁判所なんですよね。裁判所が本当に情けない、もう馬鹿げた判断が多すぎる。皆さん渋谷事件というのはこの中でもねお話ししてましたし、まあ、いずれこの番組に出ていただきたいと思ってますけど、渋谷事件について叩き割りと言われた人たちがいます。要するに、まあ警察に責められてですね、まあ、自白をしたり察しなかったりいろいろあるんですけども、その方たちの国賠裁判、吉村という裁判、今東京高裁に、この方は鹿児島地裁から東京高裁に永代してきてますね、民事裁判官ですけど、そいつはですね、叩き割り事件で浜野さんという人たちの賠償を認めなかったんですよ。この方の言いぶりが本当に腹立つ、穏やかなんですよ。一番印象的に残ってますね、これではこの事件を裁判結審しますと、原告に立証責任があるということはお認めになりますねって非常に穏やかなんですよ。あら、最後にそう確認したんですね、原告に立証責任があるというのはお認めになりますねって弁護士ははいって言いましたよね。でも警察や検察が間違った捜査をしたという証拠は警察や検察が握ってるんですよ。で、吉村さんという裁判官はその証拠を出させなかったんです。出さなくてもいいって言ったんですよ。だから立証責任って言ったって、あなたが認めない証拠を証拠がないからといってなぜ却下するんだっておかしいと思うでしょ皆さん。その浜田さんたちの叩き割り事件、おかげさまで、今月初め宮崎高裁、福岡高裁、宮崎支部の方で逆転で皆さんが同じように認められました。国賠裁判本当良かったと思ってます。でもこういう裁判官が栄転するんですよね。弁護団、原告に立証責任がありますな、お認めになりますねって、お認めになりますねって言ったあなたが証拠開示を認めないで、証拠提出を認めないで却下しておいて、なぜ証拠 ないから国賠を認めないって言い得るんだって、こういう腐った裁判官がいると、経営でいっぱいいる、おかしいなと思いますよね。そのまあ私たち原告、まあ、国や県って、まあ、警察や検察を訴えた立場を原告と言いますけどね、原告に立証責任があるんだと言われたって、その証拠を握ってる警察や検察がですね、いや証拠は水で流しちゃいましたよって、洪水で流れましたよって、じゃあそれで仕方がないと認めたらどうなるんですかって、流した証拠を出させるべきでしょ。残念ながら私たちの一審の裁判官もそうなんですよね。洪水で流れたというからないとしょうがないって、汚れて廃棄した可能性もあるから仕方がないって言うんです。仕方がないじゃないでしょう。私本当に、ね、日本の裁判官っていうのは骨なしって言いますかね、検察に逆らえないって言いますかね、この三すくみっていうわけじゃないんですけど、警察は警察に弱い、裁判所は検察に弱い、どうしてですから、要するに一番強いのは警察なんですね。まあピストル持ってるからしょうがないって、この番組の中でも何度も話してますけど、実行力と言いますか、持ってるから仕方がないって言えるかもしれませんけど、本当にこう法律が日本の捜査ってコントロールしてんだろうか。やっぱり裁判所が最終的にちゃんと証拠を出させて、証拠に基づいて判断しない、そこに重大な日本の冤罪の原因があると私は思ってますね。ですからこの警察、検察、裁判所、この全てを 正しく運用するための法律は絶対国会が出させるべきなんだと確信しています。これからもですね、あちこちで私はこのなぜ冤罪が生まれるんだ、そして正しい警察官が正しい捜査を行いたいと思っているその思いを大事にしてあげて、で正しい検察官が証拠を隠すような誤った裁判をしたくないと思っているその善意を守ってあげたいと思ってますんで、これからも頑張っていきたいと思ってます。じゃあこの辺で闇の中にを聞いていただきます。
カエルの鳴いている夏の闇には子供の僕が眠っている、ぬくもりだけの時に抱かれて漂いながら光あふれる夜明けは、夜明けはいつと、カエルの鳴いている夏の闇には子供の僕が眠っている。コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。安らぎと優しさの微笑みを浮かべ、明日をなくしたお前に夢をあげますと、コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。木枯らし鳴いている冬の闇には父のため息が眠っている。風に吹かれて吹かれるままにさまよいながら、今日もお前の苦しみ一緒に背負うと、木枯らし泣いている冬の闇には父のため息が眠っている。
闇の中に聞いていただきました。千葉刑務所の夜ね、この棒棒っていう、呼んでるんですけど、部屋からこう闇の中を見ていて、カエルの声が聞こえて、あの中に入っていくと子供の頃の自分がいるかなとふっと思った時に子供この曲が作れたんですけども、あの時ももう本当遠い昔ですよね。振り返ってみると時間っていうのは本当早いんですけど、私の場合は幸いと言いますか、嬉しいことに1年のスパンって結構長いんですよね。もう8月って言いますけど、1月のことがもうはるか昔のような気がしまして、その間こういろんなこと、いろんなこう繰り返しって言いますか、いろんなことが積み重なってきてですね、毎日毎日の時間が濃厚にって言いますか、過ごせるのは冤罪になったおかげだなと本当に感謝してます。あの世行った早瀬四郎さんやですね、私の、裁判を強引に提起した吉田健二検察官やですね、私を有罪にした一審裁判長の花岡学さん、あるいは私の弁護を満足にしないで、入れ歯をカクカクしながら話してた小野木武臣さん、多くの方があの世にいらっしゃいました。私はその全ての人たちにこう恨みじゃなくて、あの本当いい加減な人たちがいたおかげで今の自分があるなと感謝できるの本当にありがたいと思ってるんですよね。つい先日この前も先週もお話ししましたけど、会津行った時に杉山の話をしたら突然涙が出てきまして、なんで俺杉山の話して涙流すんだろうと実は思ったぐらいですけど、やっぱりなんていうのかな、その長く深い事件を背負った相棒が亡くなってしまったという痛みは、いや1年過ぎてだんだんとこう迫ってきたのかななんて思ってます。命の重み、人の生きる重み、 自分が29年入った刑務所に入ったおかげでその重みを理解しながら生きられるってことがもしかすると自分のこの時間や月日に対する重さや充実感なのかなと思ってますね。今もし悩んでる方、あら苦しんでる方、それを乗り越えさえすればきっとあなたの大きな力になるし、なんていうか生きる充実さになると思いますんで、ぜひくじけないで希望と確信を持って頑張っていっていただきたいなと思ってます。ぜひお元気で毎日お過ごしください。今日もゆらゆらはるお聞きいただいたらゆっくりとお別れしたいと思います。おやすみなさい。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく雲の上の空の上のどこかどこかどこか春松人もの山も明日を信じてるそうさみんなそうさみんな耐えているさゆらゆら春は来るねゆらゆら春は来るね喜びと悲しみに季節は流れゆく空の下の人の上のどこかどこかどこか春待つ人の心に花咲く時
この番組に対するご意見ご要望などございましたらメールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネットおはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
春待つ人は笑って笑っているものさそうさ君もそうさ友がいるじゃん。